日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、
はい、
今週のテーマは何でしょうか。
はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半ですが、現金を使わないキャッシュレス決済の先進地域はどこなのか、日経 BP 社と日本経済新聞社で調査した47都道府県ランキングを発表します。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
今年の夏、新海アニメの新作が公開。
大ヒット作君の名は、の新海誠監督が今年の夏に3年ぶりとなる新作天気の子を公開すると発表。今回のテーマは天気。天候の調和が狂っていく時代に、運命に翻弄される少年と少女が自らの生き方の選択をするという物語です。
さあ、あの大ヒットした君の名はから3年、いよいよ満を持しての公開となりますけども、
はい、
どうでしょうかね、ヒットは。
そうですね、もう3年も経ったっていうのはなんとなく信じられないぐらい
早いですね。
ですよね。
前回250億円が興行収入だったんですけども、
はい、
まあ、これ業界皆さんが期待してるのは、はい、今までのナンバーワンである千と千尋の神隠しの308億円の興行記録を塗り替えるかどうかというのが、
そうですよね、
はい、
注目されるとこですよね。あの、まあ、前作の君の名は皆さんご存知の通り、はい、まあ、多くの大人の人たちがね、まあ、映画館に足を運んだ点でも画期的だったということなんですけども、はい、まあ、今ではそのアニメ作品が大人の鑑賞を意識するっていうのは当然のことに、あの、なりつつあります。で、まあ、例えばその3月公開予定の映画ドラえもんのび太の月面探査機はですね、はい、直木賞作家の辻村瑞希さんが脚本を担当していますし、
そうなんですね、
そうですね、まあ、他にもそのディズニーの大ヒット作の続編でアナと雪の女王2ですね、今年の冬公開予定なんですけども、はい、まあ、これも大人アニメのですね、まあ、公開っていうのが今後もまあ目白押しということなんですよね。
もう今年は本当にアニメの、はい、まあ、まさにヒットする作品が目白押しの1年になるということなんですけども、
そうですね、
その一つが天気の子、
はい、
これはですね、新海監督曰く、笑えて泣けて好奇心も刺激するドエンターテイメントになると語っていますけども、
そうですね、
どんな内容なんだろう、
すごい気になりますよね、本当にね。
だからこれ難しいけど、うん、まあ、でもまた綺麗なんでしょうね、うん、あの雲と空ととかいろいろ、
そうですね、はい、まあ、3年かかって、あの、またあの次の作品ですから、はい、ぜひ見に行きたいと思いますけど、
はい、はい、僕も見に行きたいと思います、はい、期待です、
はい、
では続いてのキーワードは、
コオロギのプロテインバー、バグモ、バグモクリケットバー。
京都のベンチャー企業バグモがコオロギのタンパク質を使ったプロテインバーを発売。地球の人口増加に伴い、お肉などタンパク質の供給不足が懸念されている中、その解決策となる新タンパク源として注目されているのが、効率よく生産できる昆虫です。
コオロギのプロテインバーですね、
はい、
これ、まあ、多分みんな一瞬その話を聞いて気になるのが、このプロテインバーにこのコオロギがうわー入ってたりしてるイメージなんですけども実際見た目どうなんですか。
実際はですね、あの粉末にしたコオロギが原料なので、はい、見た目には昆虫らしさが全くない。
あ、ないんですね。
はい、
なんかちょっと残念な感じするけども、ホッとするとこもありますね、うん、
あの全くなくって、はい、まあ、食感は、まあ、私食べてないですけど、はい、まあ、しっとりということなんで、
しっとりなんですね、
はいはい、しっとりの食感で、
味は、
味はですね、抹茶味とチョコ味の、まあ、2種類ということで、はい、抹茶味の場合は、蜂蜜とかデーツのような味で、はい、まあ、チョコ味の場合はレーズンのようだったと、あの、いうことなんですけど、まあ、甘いっていうことだと思うんですけど、
ね、はい、じゃあ全くそのコオロギ感はなく、本当そのままのプロテインバーだということなんです
かね。
そうですね、その品種としては、はい、その野生のコオロギとは変わらないんですけども、はい、まあ、土のない環境でこの養殖しているので、その有害な重金属っていうのを体内に蓄積してないと、はい、あのいうことなんですよね。まあ、あのコオロギであることは確か
ですね。確かなんですね。まあ、安心だよという、
は
い、
まあそうですね、
これ気になるのがやっぱまたお値段なんですけども、
はい、あの1本ですね約200キロカロリーで、はい、まあ、タンパク質の含有量が約 10g、
はい、
まあ、それで500円程度なんで、あ、まあ、既存のプロテインバーと比べてもちょっと高い、まあ、コスパはまあそんな良くないですね、はい、ということなんですけども、はい、まあ、それでも例えば、うん、そのヨガとかピラティスに親しむ層からの、ね、ニーズっていうのを見込んでいるようで、
はい、
まあまあ、例えばこのハードな筋トレじゃなくてもですね、プロテインが重要っていう、こう認識が広がりつつあるんだけれど、はい、まあ、一方ではその彼らにはいわゆるその動物性食品とか添加物を避けたいっていうニーズもあるというふうにバグモの方はお話しされています。
そっか、そこを狙ってのコオロギのプロテインバー。
そうですね。
他に特徴ありますか？
他にはですね、コオロギはですね、まあ、肉よりこのオメガ3脂肪酸の比率が高いというのもまあ利点ということですね。
はい、では赤爪編集長、このコオロギの、
はい、
コオロギのですね、プロテインバーのなんですけども、ヒットしそうですか？
ですね、まあ、まだまだニッチ商品かなとはやはり思いますけれども、はい、ただコオロギのね、はい、風味を生かしたような新商品の準備も実は進めているそうなんで
コオロギ風味ってどういう風味なんですかね、
どういう風味なんですかねまあそちらにはちょっと期待したいところですけれども、はい、まあ、あの昆虫食っていうのがね、
はい、
ここ増えてきていますので。
そうですね、
そうですよね、タンパク源として注目されているので、はい、いずれにせよこう注目の食材であることは間違いないと思いますね。はい、
そうですね、この緑虫含めこれからね、うん、この昆虫食っていうのがヒットするのではないかと、
はい、
まあ、そのコオロギ風味の新しい商品も期待したいと思います。はい、それでは後半はキャッシュレス決済の先進地域はどこか、47都道府県ランキングをご紹介します。
週刊日経トレンディ、後半はキャッシュレス決済の先進地域はどこか、47都道府県ランキングと題してお届けします。
はい、まあ、この番組でもね、昨年は何回も紹介したんですけども、LINE Pay だったりとか、まあ、折り紙ペイ、楽天ペイ、そしてですね、100億円あげちゃうキャンペーンで ね、ペイペイ相当盛り上がりましたけども、うんうんうん、この QR コード、まあ、初めて、今年はキャッシュレス決済がね日本に普及する元年という風になりそうなんですけども。
そうですね、もう利用店もなんか増えてきているので
、ね、
はい、ですけれども、まあ、そんな中で、まあ、私たち調査をしてみましたということで、はい、現金を使わないそのキャッシュレス決済の、ね、先進地域というのはどこなのかということでですね、
はい、
まあ、日経 BP 社の日経クロストレンド、はい、それから、ね、日経フィンテックという媒体と、はい、それから日本経済新聞社がですね、まあ、全国1万人を対象にキャッシュレス決済比率を調査したということで、
はい、
現在その店頭での日々の買い物の中で、はい、まあ、どれぐらいの金額がキャッシュレス決済かをまあ尋ねまして、その比率の平均値などを出しましたと。
さあ、その平均比率はどのくらいだったんですかね？
そうですね、全国平均のですね、キャッシュレス決済比率は 43.03%。
あ、思ったより
でしたね。はい、
実際今国がですね、キャッシュレス決済比率を2027年までですね、
はいはい、
4割程度に上げるというふうに目指しているんですけども、一応その数字は言ってるような感じがするんですか？
いや、ですね、はい、まあ、今回の調査ではコンビニエンスストアとか、はい、まあ、スーパーマーケットなどの店頭での決済というところに絞ったので、はい、算出基準が異なるとは思います。はい、その点はご理解いただければ。
わかりました、
はい、というふうに思いますけれども、ま
あ、それでも43ってことは低いっちゃ低いかもしれないですよね。ではその気になるキャッシュレス決済のその先進地域、
はい、
47都道府県別ランキングの発表をお願いします。
はい、ですね、1位は千葉県
です、ね、
千葉県で、まあ、48.51%、
ほぼ半分
ということで。
2位は
ですね、茨城県。
茨城、
はい、でこれものすごい小さいですけど 48.49%、
ほぼほぼそうですね、
はい、
はい、0.002、
はい、そして3位はですね、3位が東京都、
はい、
で 48.、 これも僅差ですね、44% ということで、まあ、ほぼ同率で上位トップ3と いうことになりました
ね。そうですね、まあ、おそらく想像するのは、まあ、東京は入ってるだろうと、
はい、
でまあ、大阪も入ってるんではないかとかっていう予想はあったんですけども、うん、
はい、
ほぼほぼトップ3、まあ、同じということなんですけども、まあ、千葉、茨城、東京なんですね、
はい、
関東中心ですね。
関東中心ですね。そう、ちなみに下位はですね、はい、45位、
はい、
これ島根県。
あ、島根ですね、
はい、で 33.61% でした。
そんなに下がるんですね、トップとは、
はい
は
い、で46位が宮崎県で 32.19%、
ラストは
47位はですね、佐賀県の 31.94% で、
またちょっと、
まあ、方向性定っていう感じですかね。
そうですね、
ランキングということになりましたね。
トップの千葉と比べても 16% ぐらい差がついてるわけなんで、うんうん、ということは僕自身もそうなんですけども、まだこの使いづらさ、どうやって使ったらいいのとかいうところがまだまだこの訴求していないということなんでしょうかね。
まあ、そうですね、なかなかまあ伝わりきれてない部分もあると思いますね、
はい、
でまあ、あの今その利用している、ね、その他の質問なんですけども、
はい、
その利用している決済手段っていうのを尋ねたところ、はい、現金以外のキャッシュレス決済のこの利用種類がですね増える地域ほどキャッシュレス決済額比率っていうのも高くなる傾向がありました。
あ、やっぱそうなんでしょうね、
うん、あのまあ10種類ぐらいのやつを尋ねたんですけども、
はい、
高くなる傾向がありました、
はい、
でその中でまあ最も利用数が多いのがまあ東京都で、これは 1.74 種類、
あ、ほぼほぼ2種類ということですね、はい、そうですね。
で、まあ、最も低いのはまあ宮崎県で、まあ、1.04 種類と、
一つしかないよと、うん、手段は
いうことで、まあ、例えばそのクレジットカード利用率っていうのは宮崎県で 52.0% にとどまるんですけれど、
はい、
まあ、最も高い神奈川県だと 79.1% になったと、まあ、かなり大きな差が
ありますね、
つくということですね。
やはりもう3割ぐらい利用率というのが変わるんです ね、
ですね、変わってきちゃう、
ね、これは意外な数字です ね、 ね、
そうですね、はい、さらに地域差が最も目立っているっていうのは、はい、実は交通系電子マネーだったんですけど、
そういうことですね、
はい、例えば東京都、それから神奈川県、はい、埼玉県っていうのは利用率が 50% 前後なんですけれども、はい、まあ、これに対して福井県はですね 5.8% という結果に、
まだまだそういった交通系電子マネーが普及されてないという、
そうですね、
まだ切符で買ってる、うんうん、ということですよね。
そうですね、はい、まあ、一方ではそのまあ、最近その注目が集まってるですね QR コード決済サービスの利用意向っていうのも尋ねたんですけれど、
利用したいですかってことですね、
はいはい、まあ、キャッシュレスの決済比率とはまあ結果が一変しておりまして、はい、鳥取県で 12.4%、
はい、
それから山形県で 10.1%、はい、新潟県では 9.7%、まあ、この3県が上位になりましたということですね。
この3県、はい、鳥取県、山形県、はい、新潟県は、ね、はい、キャッシュレス決済比率は低いんですよね、うんうん、低いんだけれども、ね、うん、QR コード決済を利用したい気持ちが高い、
はい、
使ってみたいよということで、と
であればですね、
これもしかしてあれですね、この市場開拓の可能性が高い、
うん、可能性はありますよね。
使いたいわけですもんね。
ここで使えるようにすればあのどんどん使ってもらえるようになるかもしれないですよね、
はい、
まあ、とはいえ、まあ、実はこの利用した意向っていうのは 10% にですね満たないような、
確かにそうです、ね、
都道府県っていうのが大半でしたと、
はい、
いうことで、いわゆる QR コード掲載さ、まあ、徐々に出てきてはいるんだけれど、はい、その認知とか利用メリットの訴求っていうのがまあ今後必要であることはまあ間違いないかなと。
そういうことですね、うん、10% ということは10人に1人ぐらいしかまだ QR コードを使ってみたいよと思ってる人がいないということで、
そうですね、まあ、どっちかというと使うと何がメリットなのかはまだ一つ伝わりきれてないという部分もあるかもしれない。
じゃあ今後はその使い方ね、どうやって使えるんだよ、はい、こんだけ利用が簡単なんだよというところと、プラスやっぱり使えるお店を増やすというところが、
そうですね、それが一番大事だと思いますけどね、
はい、
うん、それからですね、
はい、
これすごい興味深い、
はい、
あの調査結果の一つなんですけども、はい、キャッシュレス決済とかですね QR コード決済の利用傾向っていうのは、
はい、
まあ、地域別だけではなくて、これ実は世代別にも違いが
ありそう
見られましたと、
気になります、
うん、いうことで、
はい、
これまあ顕著なのが、はい、まあ、10代の QR コード決済サービス利用意向、
はい、
これはまあ高いと、
やっぱそうか、
うん、まあ、若いんで高いってことなのかなとは思いましたけど、
そうです
ね、うん、で10代はですね 4.8% がまあ大変利用したいと、
はい、
答 えてまして 16.4% がまあ利用したいということで、はい、まあ、約2割が利用意向を示しましたと。
あ、そうですね、はい、日本全国の全体の平均が 10% の中、はい、やはり10代に絞ると倍の2割が使ってみたい、はい、
そうですね。でこれに対して、例えば45歳から49歳だと、
あ、私です、
4.8% 40歳から44歳だと 7.5% にとどまっていまして、はい、まあまあ世代間でこうかなり違いが見られます。
そうですね、今の10代はもう物心ついた時からスマホがある世代ですからね、うんうん、そうですね。
これあの認知率でも結構差が
認知率でも、
ありまして、まあ、QR コード決済サービスの認知率なんですけども、はいはい、10代は 33.9% と、まあ、比較的こう浸透してるんですが、はい、その他の世代だと 14.5%、 これがね20歳から24歳、
はい
はい、それから 21.9% だと、まあ、50歳から54歳の方だと 21.9% くらいで、
はい、
これも若干差がついてしまった結果に、ね、なりましたね。
やはりそうか、うんうん、世代、そうすると今後は地域というところも含めて世代にも訴求していかないと、はい、
そうですね、
全国的に広まらないということですね、うんうん、
本当ですよね。
他に何か
でですね、まあこれ意外な結果が出た問いもあったんですけど、はい、これ実は現金についての利用意向ってのも尋ねましたと、は
い、現金使いたいよってことですね、
はい、使いたいですかということ でそれ大変利用したいと答えた比率をですね、はい、世代別に比べてみますと、はい、これ10代はですね67.9%、
はい、
まあ、高いのかなこれ、
ね、高いですね、
うん、高いですね。で20歳から24歳は 64.7%、
はい、もう高いです ね、
まあ、60% 超えてますね。でさらに年が
上がっていくと、
上がっていきそうですね、はい、30歳から34歳は 52.2%、 あ、下がりました、
下がりました。
40歳から44歳、
はい、
で、これ42.7%、
さらに下がりました、さらに下がった
でですね、50歳から54歳だと 40.6% なんで、
はい、まあ、1% ぐらいまた
下がりましたよね。そしてね60歳以上だと 34.8% なんで、ね、これはねガンガン低下していくんですね。
そうか、これもうこの世代は、結局みんなカード持ってますもんね。
持ってますね、
はい、ということはもうキャッシュレスの利便性は実感してるので、うんうんうん、いわゆる今現金の支払いに手間取るのがもう嫌だと。
そうですね、僕も嫌ですもん ね、 やっぱね、
確かにそうですね、う
ん、キャッシュレスの方が便利だなとやっぱり思いますもんね。
あ、そうか、まだ10代はカード持ってないですもんね。
持ってないですもんね、
う
ん、
なので当たり前なんですけど、まあ、現金がメインなので、うん、まあ、現金でしょうと、うんうんうん、
はい、
でも意外と30代40代50代で上がっていくと、うんうんうん、いや現金はもう使いたくない、う
ん、使いたくないよっていう、
そういう結果か、納得ですね。
まあ、逆に言えばその QR コード決済の利便性とか、ね、はい、独自性みたいなのをこう打ち出せるようになると、あの上の世代の方たちにも利用が広がる可能性があると、あのいうことなのかなと。
そういうことですよね、
はい、思いますよね。
もうキャッシュレスが身に染みついた世代なので、うんうん、QR コードってこんなに簡単なんだよ、便利なんだよってのをちゃんと訴求すれば、これ確実に普及が進みますね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、と言ってもですね、現金を大変利用したいというふうに答えていらっしゃる方の比率を全世代平均でまあ見ますとですね、はい、まあ、45.2% もまだありますということで、まあ、これクレジットカードの 36.3%、 それから交通系電子マネーの 12.5%、 流通系電子マネーの 5.7% を上回ってですね、これトップなんですよね、はい、現金を使いたいですよね、はい、まあ、まあ短期間でまあこれがその他の手段に取って代わられるっていうことはまあ非常に考えにくいものではありますねということで、まあ現金はまあしばらく残るのかなと。
まだまだ現金、はい、主義の日本ということになると思うんですけども、まあ、でもあくまでも元年なので、これから本当ですね、もう3年なのか5年なのか、10年後は当然また全く逆な数字に、
変わってるんじゃないかなという気はしますね、はいはい、
そうすると私たちはとりあえずこの早くこのね、はい、QR 決済コードだったりとか、うん、その辺の情報をまず仕入れて、
そうですね、
はい、より便利さを実感したいですね、うんうん、
サービス競争が始まってますから ね、
ね、
まさに、
はい、わかりました、はい、さあ今回紹介しましたキャッシュレス決済の先進地域はどこかと、はい、47都道府県ランキングいかがでしたでしょうか。そっか、これ1位が 関東が中心で、はいはい、意外と西はそうでもなかったというところでしたね、はいはいはいはい、これ今ですね、キャッシュレス決済の今と未来が分かるこのムック QR 決済というのは発行してるんですかね。
そうですね、はい、日経 BP のですね、金融専門誌である、まあ、日経フィンテックと、まあ、私たち日経クロストレンドが、まあ、総力を挙げまして、はい、まあ、QR 決済の最新事情を取材しています、はい、で、まあ、あの専門記者が、まあ、利用者にとってのメリットデメリットみたいなものをこう多面的に分析してるんですけども、はい、その脱現金が進むね、その店舗の現場とか、はい、まあ、乱立する各種サービスの、まあ、戦略の違いみたいなものを、はい、もう業界の裏側を含めまして、紹介してますので、ぜひあのお読みいただければと思います。で、先ほど のアンケート の、はい、あの話は日経クロストレンドでもあの公開してますので、はいはい、あの合わせてご覧いただければと思います、
は
い、
これはちゃんと情報を入れといた方がいいですよね、はいはい、週刊日経トレンディ、今週はキャッシュレス決済の先進地域はどこか、47都道府県ランキングをお届けしました。
グサンズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はグッサンをお迎えしてお届けします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、グッサン、今週はどんな商品なんでしょうか。
はい、商品でなくサービスになってしまうんですけど、うん、はい、パーソナルトレーニングジムを運営するシェアーズがスタートさせたフィットネスシェアリングスペースについてご紹介したいと思ってます。まあ、最近よく聞くなっていう単語ばっかりで申し訳ないんですけど、
そうですね、フィットネスシェアリング、
あと、まあ、パーソナルトレーニングにすごい関わってくることになってまして、まあ、12年にライズアップが登場して以降、どんどんパーソナルジムの数っていうのは増えてるんですけど、やっぱりちょっと価格が高くて手が出ないっていう方がすごい多いと思うんですよ、
はい、
で、そこでそのフィットネスの市場でも、まあ、C2C みたいな流れが来ていて、例えばインスタグラムだったりの SNS で、まあ、トレーナーさんフォローして、でダイレクトにパーソナルトレーニングを受けたい人がインスタグラムの DM とかを使ってやり取りするっていう流れが出てきてるんですけど、
ほ
う、
ね、
これ実際あの私の友達でピラティスの先生をしてる人がいて、はい、その子もそのインスタグラムからの依頼とかでやってたりするんですけど、そういうトレーナーの方に向けて結構そのジムの場所を借りたりするのってすごいお金がかかるので、はい、そのスペースを提供するっていうサービスが開始されたっていう話ですね。
分かりました、はい、もう時代は C2C なんですね、
はい、もう全てをシェアするという形なんですけど、これは今渋谷に1個だけできていて、これからどんどん展開していきたいっていう話なんですけど、今までもそのレンタルスペースっていうのは結構あって、例えばその、まあ、会議室じゃないんですけど小規模なセミナーをやるとかはあったんですけど、まあ、そういうとこを使ってトレーナーさんがやったりするときに、もちろんトレーニングの機器とかは置いてないので、はい、それを自分で運んでったりしたりっていうので結構手間がかかってるものだったんですけど、このスペース運営してるところがそもそもそのパーソナルトレーニングジムを運営しているので、そのレンタルスペースにはもともとヨガマットだったりとか、あとはそのトレーニング用の機器、トレーニング器具、チューブ、ベンチとかが設置されてるんですね。だからそれをそのトレーナーさんが使って他の大手のパーソナルジムより安価で顧客の方にサービスを提供できるっていう仕組みになってます。で、この器具自体は収納もできるので普通のレンタルスペースとしても使うことができるようになってるそうです。
そうすると当然あれですよね、はい、いわゆる値段もお安くなるという、
ね、そういうことですね。
お願いする側も、
はい、まあ、お願いはその個々でやり取りはしなきゃいけないかもしれないんですけど、うん、さらにその値段を下げて受けられるので、トレーナーの方だけじゃなくてサービスを申し込むお客さん側も、まあ、低価格で受けられるっていう関係になりますね、
うん、これいくらぐらいですか。
これは今貸会室自体の値段は決まっているらしいんですけど、その交渉次第で安くなったりすることもあるらしいので、それこそ本当に C2C のやり取りで、そこでそのトレーニング代を決めると思うんですけど、多分その中にこのスペースのお金が含まれてくるみたいな形になるのかなと思いますね。
さあ、グッさんは今一番何をやりたいですか、はい、その中で。
この中でですか。ですね、パーソナルトレーニングは一回受けてみたいんですけど、うん、あんまり運動が好きじゃないので まあでもその小規模のセミナーだったりで使うみたいなのはいいのかなと思ってます。
ではじゃあグッサンズスコア、はい、今回はフィットネスシェアリングスペースということでよろしいでしょうかね。
はい、大丈夫です。
そのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、ウィンウィン度9でお願いします。
そうですよね、はい、でも10じゃないんですね。
まあこれも自分の性格なんですけど、ここでやり取りするのはちょっとめんどくさいかなっていうそういうこと、まあ、
確かにそういう人もいるかも
そうですね、
そういう人もいるかもしれないなっていう1でした。すいません。
いやでも納得のマイナス1でした、はい、ありがとうございます。ということでグッサンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。さあ今日紹介した、まあ、商品じゃないですね。
そうですね、
はい、フィットネスシェアリングスペース、リアルパーソナルトレーニングジムということでした。グッサンありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて赤妻編集長、
はい、
なんか公開録音が行われるようですね。
そうですね、ですね、実は2月4日の月曜日に、はい、東京新宿のツタヤブックアパートメントの方で、はい、イベント開催します。で、日経クロストレンドから共感マーケティングの勧めという本を書いていただいた、はい、リデルのですね代表取締役 CEO 福田浩一さんと、
はい、どなたか
私がですね登壇させていただくトークイベントというのを開催させていただく予定です。
楽しそうですね。
で、まあ、詳しくはまた、はい、詳細決まりましたらですね、はい、ご連絡をさせていただきますけれども、はい、
クロストレンドのホームページに行けば、
はい、そうですね、はい、クロストレンドのホームページで情報は公開しますので、
はい
はい、ぜひお越しいただければと思います。
来週4日の月曜日ですね。
そうですね、
はいはい、これじゃあお近くの方もしねお仕事終わった後とかね、はいはい、ぜひ来ていただければと思います、
はいはい、よろしくお願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。